もしもし、テレフォン申請相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
娘のことなんですけども、
はい、まずあなたお年はいくつ？
49歳です。
そのご相談のお嬢さんはおいくつ？
22歳です。
ご主人いらっしゃいます？
はい、
おいくつですか？
54歳です。
あとお嬢さんは一人っ子？
いや違います。次女と長男がおります。
ご長男おいくつ？
は15歳です。
次女の方は
19歳です。
で、そのお嬢さんどうしました？
長女のことなんですけども、
はい、
お友達に何度か誘われてホストに行くようになったことが大学生の頃からありまして、
はい、
それで彼氏と別れてからホストにどっぷりハマりまして、
はい、
で今は風俗で働いてまして、そのお金をそのホストのその子に貢ぐようになってしまったんですが、
はい、
親としては、
うん、
もう成人した子なので、その子が飽きるまで見守るしかないっていう感じなんでしょうかねっていう相談なんですが、
はい、まずですね、
はい、
このお嬢さんはお子さんの時はどんなお子さんだった？
まあ、保育園の頃はとても明るい子だったんですが、
明るい、はい、
はい、やっぱり小学生に入ると、
はい、
ある意味ちょっと目立つとこう出る杭は打たれるじゃないですけど、ちょっと打たれながらも学校生活を送りまして、
っていうことは、勉強ができたか、明るくってリーダーシップ取ったかみたいなお子さん、
まあ、ちょっとそういう感じなところがあったんですが、
なるほど。で、不登校とかにはなってない？
まあ、中学の時に、
はい、
ちょっと別の中学に行きましたときに、
はい、
部活絡みで、
はい、
私の方も相手方のお母様の方からうちの子投げられてるのかっていうことをずっとうちの娘にずっと言われて嫌になって、一時だけ学校行かれなくなった時がありました。
うちの娘が投げてるって？
柔道をやってたんですけど。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。それでうちの子に投げられてることがとにかく気に障ったらしく、それで嫌になっちゃって、
はい、
一時学校に行かれなかったことがあります。
なるほど。
で、それからは普通にもうずっと高校と大学とは行ってたんですが、
はいはい、
大学の時に彼氏と別れてからの、それまで一人暮らしやってたんですけど、やってるんで、今もやってるんですけど、
はい、今22歳だから大学卒業したばかりですよね。
はい、そうです。で、少しだけ、就職したんですが、
はい、
ちょっとやっぱり調子とうまくいかないとか言って病院にかかって診断書をもらってちょっとだけ休んでたんですけども、結局は辞めてしまって、
はい、
風俗一本で今やってるんですけど、
はい、
私とも連絡が取れず、一応 LINE はやり取りはするんですが、既読はもらうんですけど、つくんですけど返信は来なかったりとか、そういう感じです今は。
なるほど。
はい、
ご主人は自営ですか、それとも会社とかお勤め？
あ、勤め人です。
お勤めね。
はい。
で、あなた自身は？
パートで働いています。
パートで働いていらっしゃる、はい、あ、なるほどね。彼氏と別れたっておっしゃったんだけど、これはじゃあ、はい、学生時代にもう別れちゃったってこと？
そうですね、
うん、
3年生の時かと思うんですけど、
で彼氏と別れちゃった後、お母さんとなんか親しくお話になったことありますか？
あります、
うん、
いろいろ彼氏のことでも、
うん、
まあ、いろんなことあるけど、また前向きでまたいい人出るよとか、そういうことも話したし、主人と私と3人でゆっくり話した時もあった時があって、
はい、
ボランティア的な学習塾みたいに行ってたんで、
はい、
その子たちが送別会をしてくれるから、いついつまでには帰ってくるから、いついつまでに、それまでは自分はその送別会やってもらいに行きたいって言って私たちは手放したんですけど、
はい、
実はきっとホストのとこに行ったりっていうのが事情伝いで分かって、
はい、
風俗の方で稼いでるっていうのが分かって、
はい、
それっきりもう娘とは LINE で既読がつくだけのこうやり取りだけになっちゃったんで。
ああ、見には行ってない？
行ってないです。
で、今日のそうするとご相談は何になりますか？
親としては本人がホストに貢ぐのをやり尽くすまで見守るのが一番いいのか、
それとも親としてできることをした
方
が、
できることをやって、本当はできることをやりたいんですけど、はい。
良いのかっていう話、
はいはい、はい。それを教えてもらえたらと思ってご相談したんですが。
なるほど。
はい。
生活費その他の面ではどうなんですか？
自分で全部稼いでます。
じゃあ、親に面倒はかけない子。
はい。
うん。それは昔からそう？
そうですね。出て行った時のその最後の時に、主人と3人で話した時も、
うん、
全部自分で、今までも高校も全部自分で決めてきたから、これからも全部自分で決めるって言ってましたし。
その学生時代もそうするとバイトしてらしたわけね。
学習塾のボランティア的な、すごく稼ぐバイトじゃないですけど、そういうバイトしてました。
はい。ということで、
はい、
今はだから既読だけしかつながってないんでしょ、
はい、
だから一方的にあなた方が言ってること、
はい、次女の方に少したまに LINE のやり取りをしてるようです、
は
あ
は
あ、そこから私なんかも次女から情報をもらって、はい、あ、今こういう状態なんだとか。
その次女の方はどんな情報を下してるわけ？
今ホストのところに行ってなんかお祝いしてるみたいとか、あと芸能人の話とか今してるけどずっと来るわけじゃないよとか、そういう感じの話をもらいますね、
はい、今あのお嬢さんが住んでらっしゃる場所は分かってるの？
一応そこだと思うんですけども、あの同じところから引き落とされてるのが分かるんで、会社が、はい、借りてる会社のところから引き落とされてるのが分かるので、ちょっと変わってないんじゃないかっては思ってるんですが、
うん、なるほどなるほど、
はい、
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう22歳で大学も卒業して、
はい、
まあ一旦会社に入ったのかな、
はい、
だけど割と短い時間で辞めちゃって、
はい
はい、今は風俗に勤めてると、
はい、
風俗ってどんなお店なんですか？
ちょっとわかんないんですけども、
うん、
そこしかわからないんですが、いろんなパターンがあるらしいんですが、
うん、いろんな風俗って言ってもいろいろあると思うんだけど。
そうみたいですね。
どんなことしてるかは知らない
けども、自分がお客さんを取ってるのか、ちょっと自分がホテルに行ってのかちょっとわかんないんですけども。
あ、そういう可能性もあるの？
あ、はい、はい、
まあ、いろんなのあるじゃないですか。いわゆるキャバクラって言われるようなお店から、
ではないと思うんですけど、
うん、もう自分がもうちょっとディープな世界なんですね。
だと思うんですよね。
それはなんでそう思うの？は
い、ちょっと真ん中の娘から、
うん、
うちにいた時に、うん、娘が最後家から出ていく時に、うんうん、次女に言われたのが、今日は行かしちゃダメだよって言われた時があって、
うん、
今日はなんか会うんだよってホテルでみたいなこと言われたんで、
うん、なんかそういう仕事っぽいっていう話を聞いた。
かなっていうとこが、はい。
なるほどなるほど。風俗といってもそういう世界だとそれはご心配になるのは理解はできるんだけど、
はい、
最初におっしゃってたようにもうお嬢さん22歳で、
はい、
しかも自分で生活して身を立てておられるわけだから、
はい、
じゃあどういうふうにその見守っていくかっていうか関係を持っていくのかっていうのがきっと今日のご相談のポイントだと思うんですよ、
はい、
逆にお聞きしたいんだけど、お母さんとしてはそのどう知ってもらいたいの、お嬢さんに。
私としてはその職を辞めて一旦全部引き払ってちょっと家に来て、
うん、
家から通えるところに就職したりとか、
うん、
とにかく顔見えるところで、
うん、
こう表情とか全部見えるところで生活してほしいっていうことが。
なんで？
まあ、信じてないって言ったら信じてないんですけど、このようなことの方に向かれるのはもうちょっと。
それは誰のために言ってんの？
それは本人のためでもあり、私のためで、私のこと、まあ世間体は、うん、ないですけど、本人がやっぱりその職を続けるといろんなリスクもあるかな、体に。
うん、それはね、私も理解してるんだけど、
ええ、
私の見えるところに住んでもらってそこにいてくれればいいっていう言い方は、お嬢さんのことをあんまり考えてるには思えないんだよね。私が安心していたいっていうことがまず第一に来ちゃってるような気がするの。お話聞くとお嬢さんもしっかりした方のように思うんですよ。私が安心したいからそばにいてよって言われたら 心に響くとは思えないんですよね。私はどうですか。
そうですね、本人が言ったのが、
うん、
お母さんお母さんの好きなように
う
もう構わなくていいから、好きなようにやりなよ、私に構わなくていいからっては言われた、
言われちゃうでしょ、
言われたんですよ。
まあだからそういう話を今してるわけ。
そういうことだなっていうのも、うん、今そういうことなんですねって、
そう、それをまずちょっと気づいた方がいいと思うね。すごい心配はわかるんだけど、
はい、
まず彼女がやっていることを認めるっていうのはそれでいいっていう意味じゃなくてね、
はい、
まあ、理解するっていうのかな、
はい、
そういう姿勢でまずいないと見守りにもならないと思うんですよ、
はい、
見守るしかないかって言いながらどうしたいのって聞くと、なんか私の思うようにしたいみたいな答えが出ちゃうのをまず変えた方がいいと思うのね、
はい、
だから私たちはあなたのやってることは理解できないし賛成はできないけど、あなたはあなたの考えがあってそうしてるんだから、今はその何も言わないで見てると、でもいつでも何かあったら相談してきてねとかね、
はい、
いうぐらいの気持ちでいないと関係切れちゃうような気がするんだよね、
はい、
いつでも聞くよ、話したいなって思えるような姿勢でいるのがまずすごく大事な気がするんですよ。でそうは言ってもご心配があるのはわかるので、例えばその弁護士的に言うと、稼いだ分を貢いでる分にはいいんだけど、借金して貢いじゃうなんて人も世の中にはいるわけですよ。でそうなっちゃうと私の勝手でしょっていう世界ではなくなっちゃいますよね。でそういう心配が少しあるので、まあ、そこはちょっと気を使った方がいいと思うんだけど、今そういう話はないんですよね。
ないと思います。そこも気になってたんですけど、うん、そこは今のところないと思います、
う
ん、
だからそういう心配は真っ当な心配、真っ当って言って変だな、すごく理由のある心配ですよね。今はもう話もできないのかな、 LINE 送っても既読になるだけ、
一応既読はついたねっていう、
一応ね、どのぐらい読んでるかは別にして、でも本当に関係立ちたくなっちゃったらね、ブロックされちゃうかもしれないもんね。
あ、そうですね、
うん、でそういうことだってあり得るわけですよ、本当に関係立っちゃうなっていう親子関係だってあるから、それよりはまあお母さんやお父さんは今の行動に批判的だと思っても、でも心配してくれてるんだなっていう感じで向こうも思えるような感じでいるしかないのかなって気がするんですけどね。なんかちょっとあんまり考えてらっしゃる方向とは違うかもしれないけど、今できることってそういうことじゃないかな。あとはなんか犯罪に巻き込まれたりとか借金作っちゃったりとか、そこはやっぱりね、
ちょっとそこも心配もあったんで、
うん、気にしているのが必要だと思うけど、それもあんまり上から物言っちゃうと向こうに伝わらないから、とにかくこういう時に無理にこちらを押し付けたりして追っかけたら、向こうはどうにでもできるんだから、自分で働いて生活してるんだから、
はい、
うん、それだけちょっと頭に入れといた方がいいかなと思います。
あ、分かりました。
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
ちょっと私気になることがあるんですけど、
はい、
実際にお母さんは、
はい、
今お嬢さんが住んでらっしゃるところへは行ったことないんですよね。
家が空いてないと連絡も取れないねって言って、それからずっともう全然行ってはいないんですけど、
職種どうのこうのっていうよりも親子としての行き来はできるようにした方がいいと、
はい、
その辺はただ見守るって言って LINE の既読だけを見てるっていうのではちょっとフォローにはならないかなと思いますけど、
はい、
うん、だからお嬢さんとはあくまで普通の会社に就職しちゃって、で都会に出てってる雰囲気で付き合う、はい、ということで、
はい、わかりました、
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも、
はい、失礼します。失礼いたします。